お金だ。いっとくラジオ。はい、皆さんこんばんは。パーソナリティのけいこです。お金道とは柔道でも剣道でも日本のものには道がついています。お金にもお作法があるのではというコンセプトから私が作った造語がお金道です。言っとくとは言っておこう、行動しよう、チャレンジしようという意味です。夢の種ラジオは私が大好きな人とお話ししたくて始めたラジオです。稽古の部屋ようこそ的な感じで気楽に聞いてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。輝く夢は希望の色、君は迷わず進めばい
い。夢の種よ。
はい、本日のゲストはつむぐとアサテラスという映画を作っていらっしゃる映画監督の吉岡敏郎さんにお越しいただいています。吉岡監督、よろしくお願いします。
どうもこんばんは。呼んでいただきましてありがとうございま す,
ございます。
吉岡敏郎と申します。
はい、吉岡監督のご縁は私のお店のキンキンアップカフェ のお店で週放送ですね、映画の上映をしていただいた時に映画に監督がついてきてくださってるというご縁で、
はい
はい、とても素敵な映画を見せていただいたので、この映画を皆さんに、私も本当に素敵な映画だったのでいろんな方にお伝えしたいなと思って、今日は吉岡監督の話をいろんな世界中の人に知っていただきたくてラジオに来ていただきました。よろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、来ちゃいました
、はい、今日2回目なんですけども、はい、監督とお話させていただくの、はい、本当にもう2回目と思えないぐらい仲良くさせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ではまず、はい、つむぐとアサテラス、はい、どんな映画なんですか、この映画は。
どんな映画、一言で言いづらいんです
よ。ね、言いづらいですよね。
でもね、つむぐの方からお話しますと、
はい、お願いします。
つむぐっていうのは皆さん知ってらっしゃるかな、うさとの服っていうのあると思うんですけれども、はいはいはい、そのデザイナーの佐藤うさぶろうさんって方がいらっしゃって、はい、その方の出会いから始まった映画なんですね。それでうさとの服が好きな人たちがこの映画に出てらっしゃるんですよ、
はいはい、
例えば加藤登紀子さんの娘の八重ちゃんだとか、八重ちゃんは大地の歌を歌いながら農業をやってらっしゃる素敵な女性、
素敵でしたね。
そしてね、岐阜養老で終末期医療をやってらっしゃる船戸隆先生、はい、この方も本当にね、一生懸命ね、終末期医療やってらっしゃる。だから服作りの人、医療の人、歌、農業、全く違う人たちなんだけれども、一つになっていくというね、そういうドキュメンタリーなんですね、このつむぐっていうのは。文字通りつむぐって結局老いとか染めとかのことを言うんですけれども、それだけじゃなくて今の時代を紡いで未来にどうやって結びつけていくかというところがこのつむぐのテーマでありストーリーなんですね。で、中ではキーワードが3つ出てきます、
はい、
生きる、第一、始まるというキーワードが出てくるんですね。ですから皆様方の生きること、皆様方の大地、皆様方の始まる、これをね、考えながら見ていただくと嬉しいなと思いながら10年かけて作った映画なんですよ。
これは10年も、
はい、
へえ。
2003年から2013年にかかりました。だからたくさん映像がね揃っちゃって、逆にどうしようかなと思ったんですけれども、
編集する中です
ね、膨大なる量があって、それを98分、なかなかできなくて、でもね、まとめなくちゃいけない時期があったんですね。2011年に大きな地震が今を見舞いました、はいはい、私なりに生きるとか死ぬとか、そういったことをまとめなくちゃいけないっていうことになりまして、じゃあということで、それまで取り立てましたこのつむぐの素材をもう一度ブラッシュアップして、もう一度タイに行き、鴨川に行き、養老に行きってことでまとめたのがつむぐでございますから、本当にね、生きること、死ぬこと、 いろんなことがこのテーマに書いてるかなと思いますね。
いやもう見せていただいたけど本当に
まだ見てない、ね、
見ましたよ見ましたよ。
えつむぐだよ
見ましたよ。
アサテラスじゃないの。
両方見ました。
あ両方やったっけ。
両方やりました。
ああ見ました
見ました。そうか
両方見てもらったんだ。 ありがとうございました。
もう船戸先生の素敵なかっこいいのがこの印象に残ってます ね。
そうですね。 あとねアサテラスっていうのは結局タイマーの話なんですよ、
はい、
タイマー朝っていうのが問題のあるという、ね、言い方が報道ではされておりますけれども、そうではなくて日本人にとってとても大切な伝統のある植物だっていうテーマで、これはね3年かけて撮らせていただいた映画で一昨年完成なんですね。本当にこれも各地回らせていただいて、いろんなその朝を育てている人とか朝にまつわる人たちとか、そういう人たちを取材して、私が撮ったというよりもこの朝の神様がいらっしゃるんであれば、
いらっしゃると思いますね。
神様がねここに行けとかこういう人に会えとか言ってね撮らせていただいた映画じゃないかなというふうに思ってます。今両方ともね各地でね上映会させていただいていますのでね、また後ほどそういう宣伝もさせてください。
ぜひ、はい、本当に朝テラスもアマテラスにかけての朝テラス。
バレた
バレてますよ、
まあ、バレバレまあそうかな
でも本当にいい題名だなと思って感動しましたよ、
うん、そうありがとうございます。
私も朝大好きすぎて、うん、でちょっとあんまりいらぬこと言うなってよく言われるぐらい朝大好きすぎ、
言ってくださいよどんどん。
タイマー大好きとか言うと大丈夫とか言われるんですけど、
ね、いやみんな夜中そうだよ ね。
ね
でもねやっぱし朝好きの人も最近増えてきてるから、
増えてきてますよね。
こうやってこの朝の映画ができたから、うん、よく作ってくれたってね、
あ
声もだから大きな声でタイマーとか朝とかって言えないっていう人が多くて、うん、この映画だと言えるし、
ね、
見た人も、ね、見えるんでね、
ですよね、
喜ばれてます
ですよね。
うん、もちろん僕も法律守ってますよ。
ね、そういう意味ではね。
その上でちゃんと朝のね正しい情報をお伝えするってことが大事だと思うの。
うん、
だってもう何万年も朝って日本に入ってきてたんだから。
はいはいはいはい、
あのみずほの国っていうじゃないですか。米の国ね。
はい、
米の国間違いなく僕もお米大好きだから米の国だと思うの。うん、ただ米の国って。稲って数千年の歴史じゃないですか。結局は
そうです
よね。弥生時期から入ってきたでしょ、増えていったでしょ。でも朝っていうのは縄文時のこう縄目模様もこの朝のねあれが入ってるんですよ、模様が入ってるんでね。だからもう何万年もあるいはもっと古い時期から日本で朝っていうのは生えてたんじゃないかなっていう人もいるわけ。
いやだと思います。
だからそれを使ってみんなね服作ったりしめ縄にしたりいろんなところに、ね、ロープにしたりね利用してきた。この重要な、ね、役立ってたのを、ね、なぜかこう外に置いてしまうっていうのを、ね、とても残念なことだよね。
残念ですよね。それ戦後からですもんね。
そうですね、
ね、昭和23年ですよ ね、
うん、ね、もう一つならば大量生産だよね。
あ
数百年、ね、ここに300年大量生産になってきたでしょ。効率性融資の時代ですよ、
はいはいはいはい、
でも効率性っていうのがあって、物が入れば便利、物イコール幸せだと思ってた。そうじゃなくってやっぱし心だよね。心があってこそ幸せだったのがやっと分かり始めてきた。その時代にあってこの朝っていうのがもう一度日の目に当たるってことは、朝イコール次の時代に導く何か幸せな植物ではないかなと私は思ってる。
私も思ってますね。26の私誕生日の時に、
うん、
衝撃的なあの朝の話を聞いて、その
どうしたの、
急に友達が、うん、あのたまたまお店に行ったら今日誕生日でさって言ったら、
はい、
じゃあプレゼントあげるよって言って、うん、朝の情報をくださって、
うんうん、
中山康直さんっていう方のお家入れて、まあ、連れてってくださって、
あらあら有名な方ですよ、
連れてってください。
僕もよく知ってらっしゃる方ですけども
でその方日本で初のこう免許取られて、でその場所だったら、まあ、言っていいかどうかわからないですけど吸ってもいい場所だったんですね。
あ、なるほどね。
で済ませていただいた瞬間に、あの前世オペラ歌手だったことを思い出し、イタリア語でずっと歌ってて、でそれをみんながわーわー、あの喜んでいて、なんかいろんなものがパカッと開いた気がしたんですね。
なるほどね。
でそれが開いちゃったら困る人たちがいるんだろうなっていうのが分かって、素晴らしすぎて、で、ね、みんなが幸せになっちゃうとダメな人たち世の中いっぱいいるっていうことがだんだん分かってきて、大人になってきて、まあ、20代の時はいいよいいよとか言ったら、どえらいろんな人に怒られまして、
そうですよね、
親にもすごい怒られまして、
そそうで
しょう、怪しい宗教入ったんだけどめっちゃ怒られまして、
ですよね、
うん、でもやっぱり朝テラスの映画を見せていただいた時に、やっぱり私の感覚が合ってたってすごい確認できたんですよね。
そうかそうか、ありがとうございます。
それがすごく嬉しかったですね、うんうん、見せていただいた時に、
うん、中山康直さんもねこの朝テラスね大好きなんだよね。
あ
の人も何回もね見ていただいて、あるいはね主催もしてくれてね、
うーん、
やっ っぱしさっきと同じようなことをおっしゃるの、あさっていうのがねこういう形で、うん、あの人は結構本出してるんですよ、
はいはい、
今多分講演会もやってらっしゃるんだけれども、はいはい、で講演とか本だけじゃなくてこうやって映像になることによってもっと広がっていく、あるいは具体的に分かりやすい、
そうそうそうそう、
ここも大事なわけ、うん、それでさっきおっしゃった昭和23年に大麻取締法って施行されてるんですけれども、それ以降どんどん減ってきてて、もうやる人育てる人も少なくなってきてる、
はいはい、
ただそれまではいっぱいみんな本当にもう隣の自分の家にその庭先に入ってたわけです
よ、みたい
で
よもぎみたいに入ってたって言ってましたよ、
そうなんだ、うん、それを使ってロープにしたり服作ってたりしてた、うん、それを知ってる人がねまだね85ぐらいのよりも上の人はねいたりするわ、いらっしゃったりするわけですよ、
うん、
僕はこの朝テラスっていうのはそういう人たちを探す旅でもあるんですね、で道具も残ってたりするわけですよ、もうこの道具いったら何で使うのって分かんない人もいっぱいある、
うんうんうん、
その道具ってこれは朝のこういう例えば蒸したね蒸す桶だったりするわけさ、あるいは釜だったりするわけさ、それが残ったりするんですよ、
へ
あと、ね、古い民家から朝の糸の束とか出てくるんですよ、
へ
分かんなきゃそのままね朽ち果ててしまうよ、ね、あ燃やしてしまったりする、ね、古いもんだから、でもねこれ朝だったりするわけですよ、そうするともう一度それをよぎ直したり埋め直したりするともう立派な朝の服ができるんですよ、もう貴重ですよ、今手産みしなくちゃいけないから、まあ、お金の話す、まあ、あなたお金の人だからお金の話してもいいと思うんだけども、
はい
うんね、お金ちょっとかかるわけ、
かかりますね、
それを朝のちゃんとしたね、だからそれが反物とか糸が残ってたらいくらかお安くできる、
うん、
今ね、
うん、
あの長くなっちゃうその話してもいいのか分かんないんだけど、うん、シーバの、うん、この映画の中でシーバの神楽が出てくるんですよ、
はいはいはいはい、
それで神楽の衣装の修復ね、本当は新しいの作りたかったんだけども、うん、予算の関係作れない、うん、じゃあ修復しましょうよってことで、うん、糸を生む頼姫さんたちに、うん、それで糸の修復やってもらったわけ、
ええ、
それでその修復された朝の服を着てシーバの神楽を舞うっていうシーンもあるんですよね、
はいはいありましたね、
これはこの朝テラスの中にあった、うん、でもその延長線上があって、うん、そのご縁ができたので今度はその朝の衣装を一から作ろうってなりました、一からっていう変な言い方だけども、うん、もう一つ飛ぶんですけど青森の民族学者で田中忠三郎さんって方で出ていらっしゃるの、まあ、亡くなったんだけどね、
はいはい、
その人の蔵に朝のね糸反物が残ってたんですよ、だから奥さんに中三郎さんの奥さんに頼んでこの反物をシーバの神楽の衣装にいただけませんかとお願いしました、それを今年だもう今年だ今年の、ね、春祭りに持っていくつもりでできた朝の反物奥さんも来てくれるって、だから朝テラスって結局映画なんですけれども、
はいはい、
朝のご縁つなぎのなんかねそういう映画だけじゃなくってなんかねまたね新しい朝のこうバイブレーションだとかエネルギーだとか最高だとかそういうきっかけになってくれれば僕は嬉しいなと
なると思います、見たら伝えたいし、うん、こんな素敵な映画があるよって本当に一人でも多くの方に見ていただきたいと思いました、
ありがとうございます、
面白いって言ったら変ですけども、うん、でこんだけ封印されてこんだけ虐げられてる植物もないなと思って、うんうん、
そう
だね、
まあ、そういう意味ではなんかこう重大なテーマを与えられた植物なんだろうなと僕は思うよ、うん、だって成分自体も違うからね、
そうですね、
そう、まあ、ね今THC っていうのはテドロヒドロカンナビノールっていうのはそのマリファナ成分っていうのはそういう美白成分とか医療用タイマーに使えるよね、あと CBD オイルっていうのは今結構出てきて健康とかにいいとかいうので使えますよ、だからそれは THC が CBD あるのはタイマーしかないわけだから、だから本当にあの変な話宇宙から来た昔宇宙から来た植物だって中山さんなんかもね、
はいおっしゃってますね、
でしょ、特殊だよね、
そうですね、
なぜ来たのか、日本地球をこのね、覚醒させ幸せにするためにやってきた植物ではないかな、
捨てるところがないじゃないですか、
もう全部ない、ね、使えるね、
ねえ
そうですよ、
食べてもいいし、ね、地球環境にもいいし、捨てても、ねうん、すぐ土に帰るし、うんうん、すぐ大きくなるし、
ね
ね、
あっという間ですよ、
あっという間にね春植えたら夏めっちゃ大きくなるし、あんな植物ないですよね、うんうんうん、
だから本当に丈夫だから各地にね各家とか各農家でまたね栽培さしていただいて服にするとか、あの土壌改良効果もある
みたいですよね、放射能もなんかすごい全部取ってくれるんだよっていうのを聞いて、そうそう
結構調べてます今、
ですよね、
うん、福島とかでは似たようなケナフでは、ね、調べたらしいんですけど、朝でも今やってますね。
で植えたら、ね、放射能取ってくれるんだったら、むしろ植えてって感じですよね。
植えてもらった方がいいんじゃないの、
ね、何も悪いことせえへんのにね。
それともう一つ言うと、土中の土の中 の、うんうん、あの改良効果もあって、
らしいです、ね、
あの農薬とか肥料とかまくと、うんうん、塩分とかね、うん、いろんな要素が入ってきてもう使えなくなってしまうわけさ、
はいはいはい、
もう人工的な土になってしまうよね、それを元の大地に戻すために、土壌改良効果効果、これクリーニングクロップって言ってるんですけどね、これがあるのが朝タイマーなんだよ。だからいっぱい植えればいいわけ、
植えればいいですよね。
植えればどっちが綺麗になるんですよ。
ですよね。
の聞いてびっくり、
今までの農薬使ってたものが朝植えればいいよね。
そう、朝植えた後に他の植物植えてもいいんだけれども、他の植物植えただけでは育たないんだけど、一回朝を植えて、うん、次に他の植物植えると育ちやすくなるんですね。
すごい。
こういうこともね、ぜひね
知ってほしいですよね。
そして実践してほしい。
本当ですよね。
と思ってます。
でもプラスチックとかに押されちゃって、彼らの勢力が強すぎて、うん、
はい、
朝がちょっとずつ寂しい感じになっちゃったんですけど、これからはもっと朝だなと。
う
ん、
そうですね。
朝押しなんですけど、うんうん、
結局あの石油ですね。プラスチックって石油できてる
でしょ。ですよね。石油業界
の、ね。石油、まあこういう話していいか分かりませんけれども、うん、石油文明の時代、もう石油もなくなっちゃうんだけどね。あと何百年か分かんないけども、うん、石油で生きてきた人たちはじゃあどうするのかってことですけれども、うん、やはりその前からあった朝とか、まあ、僕タイムだけじゃなくて自然ですね、自然とか植物、うん、植物さんの復権ですよ。
復権
です、ね、この力をやっぱし仲良くね、植物を教えてあげるとか、うん、ね、農作物を教えてあげるんじゃなくて、うん、一次産業を教えてあげるんじゃなくてね、うん、一次産業こそやはり大事なくちゃ、うん、
ですよね。
ここですよ。
なんかプラスチックとか石油製品にできることは全て朝でできるじゃないですか、はい、
そう
ね、
そうなん
だ。車も走らせることができるし、
ね、あのね、昔のフォードはね、あの石油の前は朝の油で ね、
朝で
したよね、動かしたりしてましたよね。服もね、今結構ね石油由来のね服がほとんどだけれども、朝で
できますもんね。
もともと何千年もなんてさ、日本人は朝の服をね
着てたんですもんね。
着てたし、朝の服作るためには朝植えなくちゃいけなかった。特に寒い地域では他の綿とか育たなかったから、
ね、
朝を植えてた。だから朝イコール生きること。
あ、荒れ地でもいけるってことです
ね。いけますね。
むしろ荒れ地の方がいいってことですね。
寒くても荒れ地でもいける。他の荒れ地で寒かったら綿とか育たないわけですよ。綿はねやっぱり暖かい方がいいんだよね。これはだから朝、例えば東北、秋田、青森、岩手とかあの辺の寒い地域ではもう朝は必需品ですよ。もう生きることイコール朝、ね、さっきの中三郎さんって民族学者の人も言ってるけれども、ね、食べさせることはできるけども、子供が5人いても6人いても、昔は子供さんだったから、
はいはいはいはい、
子供が5人いても6人いても食べさせることはできるけれども、着せることはできないんだよっていうね、
うん、
そういう青森弁でもう言ってるテープ見つけちゃってさ、もう大変だ、探すんだ大変だったんだけど、いっぱいテープ見つかったんで、もう全部聞いて、いいとこ取りでいいとこ見つけたんで、そこをね、この映画の中にも入ってます。見て聞いてもらいたい。やっぱね、この力だね、朝の力だね、あと朝のご縁の力、これですよ。
わかります。
本当にこれをね伝えてきてと思ってます。
いや本当にそうだと思いますね。これから本当朝だと思います ね。朝があったらだって食べれるし。
そうですよ。
食べても美味しいじゃないですか、夏的な感じでね。
あとね、この映画の中のエピソードもう一つ、いい、紹介しても、
はい、いっぱい喋ってください。
あのね、へその緒を縛る朝紐って出てくるんですよ。朝紐よ、
はいはいはい、
今は僕男だから産婦人科入ったことないんだけども、うんうん、見たことないんだけど、話聞くと、なんかへその緒ってこう洗濯バサミみたいなので、
クリップでで
しょ、はい、あれでやってなんかあの包丁かメスかハサミで切るらしいじゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、ところが昔は麻紐で縛っていた。それでね、この映画撮ってる時に、切り箱に、小さい切り箱にへその緒と麻紐が入ってるっていうのを発見したんですよ、何回も。あ、多分昔はへそのを麻紐で縛ってるっていうのはそれで容易に想像できました。あと本にも書いてあった。ところが今それをやってる人なんてまさかいないかなと思ってたわけよ。でも探してました。見つかったわけよ、やってる人が。宮城県のね、須江貴子さんって助産師さんがいてね、実は須江さん昔から知り合いだったの。
へ
え。で、須江さんに電話したわけ。須江さん、この今朝の映画撮ってるんだけども、須江さんはへその朝紐で縛ってるんですかって言ったら、うん、そうだよって言うわけさ。
うん、簡単に、
本当にみたいな、びっくり。
須
江さん、じゃあこれぜひそういう人がいたら撮影とか させてもらえないかなって頼んだの。あ、うん、ちょうどいいや、吉岡さん、それ半年後にあの3人目の子供を産む予定のお母さんがいて、多分前の2人は麻紐でへその緒縛ったから、うん、3人目も麻紐でへその緒縛るだろうって、多分そうだろうと思ってね、スーさんと一緒にその方のとこ訪ねていったんですよ、うん、仙台のね、うんうん、そうしたら僕のこと知っててさ、その奥さんが、産む予定の奥さん、僕もええー、みたいな。なぜかっていうと、うん、仙台に青葉神社ってなりましたね、伊達政宗公を祀ってる青葉神社、はいはい、神社があるんですよ、そこでそのこの浅田康の一つ前の紡ぐという映画の上映会を何年かもやってもらったんだけども、うん、その上映実行委員会の一人がその産むお母さんだったんですね。
すごいご縁ですね、
ご縁があった。瀬さんともご縁があって、その佐々木さんっていうね、ひとみちゃんって言うんだけど、ご縁があったわけさ。それでひとみちゃんね、あのこう映画撮ってますとね、あの撮影とかお願いできませんでしょうかってお願いしました、うんね、でもさあれですよ、あなたカメラとかお産のシーンにカメラが入るって、うーん、このブースの中に何人か分かんないけどね、嫌でしょ嫌でしょ、みんな嫌でしょ、みんな嫌ですよ、旦那も嫌でしょ、ね、こんなカメラマンが来て男が来てさ、あ
デリケートですからね、
旦那さん、うん、奥さんのこのちょっと裸体じゃないけどさ、はいはいね、裸みたいもんだよ、はっきり言って、
そうです、ね、
撮らせてくれって言ったら普通断るよ、俺だって断るよね、ね、うん、ケイコさん断るでしょ。
いや私結構いいです、
ね、あそうかい、じゃあちょっと出して、まあ、今度出してほしいけども、まあ、それ置いといて、ね、それで頼んだ。そしたらさ、待ってくれって言うんだよね、うん、待ってくれ、うん、2週間待ってほしいって言われました、はい、2週間待ちました、電話が来ました、うん、結論から言えば OK でした。うーん、OK、3つ理由があったんですよ、はい、1つは末田子さん助産師をしていた紹介ね、末さんの紹介、もう1つはこの紡ぐの上映を青葉神社さんでやってもらったご縁が、紡ぐの監督だっていうのを一つ、まあ、紡ぐの延長で命を折るって映画だからね、そういう、まあ、映画のこともしてた。この二つだと。三つ目は朝のこと、大麻のことを多くの人に知ってもらいたい、これがひとみちゃんの一番の願いだった。この一つでも欠けていたらこの映画のこの撮影もできなかったし、映画にも登場しなかったと思う。
すごい、あのシーンは素敵でしたよね。
ね、
印象的ですね、あのシーン。
僕もそんなね、生まれるシーンなんてさ、うん、初めてだよ
初めてだよって
本当だよねだってさ、なんか僕ね、あの奥さんね、撮影あの 生まれる時にはさ、撮影とか行っていなかったわけさ、そんなだよ、そんなですよ、
まあね、
そんなことばっかりやってたのがさ、うん、なんか撮るシーン撮ることになっちゃって、うん、ただ前の二人は真っ暗で産んだんですよ、産んだね、だからね、暗いところ出てくる赤ちゃんはさ、はいはいはい、暗いほうがいいじゃん、真っ暗で産んだそうで、でもさ、うん、真っ暗だとカメラに映らないわけさ、僕そんな、ね、NHK さんの好感度のなんかそんな持ってないから、はっきり言ってね、うんうん、だからちょっと明るくしてくださいということで豆電球1個つけてもらった。これぐらいだったら頼めないかな、うん、いいですよっていうことで1個だけつけた。その薄暗がりでお出ましっていうのがね、ございますよ、これ。でへそのをね、縛るわけ、朝紐で、もう感動だったね。でひとみちゃんこう、あの首からさ、朝のネックレスみたいな、朝紐のネックレスを巻いてるわけさ、それを赤ちゃんがさ、こうね、この持ってさ、生まれたばっかの赤ちゃんで、本当数時間前に生まれた赤ちゃんがおっぱい吸ってるわけさ、朝紐左手で持ってるわけ、赤ちゃん口はおっぱいさ、手は朝紐、いやーすんげーなと思って、うん、僕自身も感動した。うーん、本当によかったよこのシーンは。
本当に朝テラスの映画見ていただきたいと思って。
あ、そんな、ね、
はい、うちのお店でも今度4月の28日に、う
ん、ね、
は
い、今度ね、やっていただ
き、来ていただきたいんですけども、
ありがとう、ありがとう。
他にも多分いっぱい上映あると思うんですけど、うんうん、どういうところで検索したら何が見れますか。
あのね、朝、肝心の朝、ひらがなテラス、朝テラスのホームページがございますので、そこでね、はい、上映情報はやってます。
じゃあ全国でやってらっしゃるから、
そう、
監督セットの場合とセットじゃない場合がある、
うん、行ってもらえば私も
ついてくる、
できるだけ
漏れなく、
吉岡漏れなくかどうか分かんないけど、うん、できるだけ
ね、監督の話もセットで聞かせていただいたことで、すごいこの間あの映画の深みがすごいあったので、
僕無口なんでも喋らないんで、
いだいぶ喋っていただいて、うん、ありがとうございます。
そうかな
もう、ね、そうかな、ニコイチで聞いていただいた、
自分では無口だと思ってる方なんで喋れるかどうか分かり
ま、自分のこと見えないんですよね。
そうですねですけど、あの喋れって言われたら ちょびっとぐらいはやっぱり自分の映画なんで喋、らせていただけます、喜んで。
そうだから、じゃあ朝テラスで検索すると、
朝テラス、
はい、
はい、ぜひぜひ、
全国、
もう全国ですよ。あ、でもね、あれですよ、英語版もあるから、もしね、外国にしてる人いたらさ、結構最近そういうのあって、うん、英語版ありますかってオファーがあって、
へ、
アメリカに友達見せたいからってんで送ってくれて持って帰りたいとか言って、うん、だから今年アメリカで上映会もね、
へ、
今検討中。あと、あの映画祭、あ、実はちょっとこの間、あのロンドンの映画祭でもね、上映、あの受賞、
あ、おめでとうございます。そうですよね、
させてもらって、うん、今年も全世界の映画祭に今送ってるところ、
うん、うわ、この日本の文化がね、
そう、もうぜひ、ね、だって外国の人はね、うん、どっちかっていうと数文化でしょ、日本はそうじゃない文化が何千年もあったわけですよ、
うん、
これをねぜひ知ってもらいたい。
大いと思う。
実はこれ、あのオーストラリアにも撮影行ってるんですよ、まあ、ここで入ってないんだけどね、
うんうんうん、
行ってオーストラリアのヘンプエンバシーって言ってね、まあ、世界三大大麻聖地があって、
うん、
まあ、アメリカ西海岸とアムスと、あ、ゴールドコーストの方なんだけどね、オーストラリアなんですけれども、うんうんうん、そのオーストラリアのヘンプエンバシー、まあ、直訳するとヘンプ大使館かな、その大使館館長がね、つむぐ見てもらったわけです。上京やったんですよ、オーストラリアで、と、お、なんか喜んでくれて、お前何撮ってんだって言うわけさ、いや、今浅野映画撮って、浅野映画撮ってんだって、浅野映画、日本人は、あの数文化と違う文化持ってるから非常にこれ面白いと思って、ぜひお前の映画ができたらオーストラリアに持ってこいって言われて、英語版できたから持ってかなくちゃいけない。
へ、字幕付きってことですか。
英語字幕、うーん、ありますよ、もうどこでも。ただ俺英語あまり日本語ほど上手くないんでちょっと勉強しなくちゃいけないかしら。
でもこれからは日本の文化が世界で称賛される時が絶対来ると思っているので、はい、
そうだね、うん、
それは
そうですね、
これからですね。
もう一つ言うならば、うん、和の心だと僕は思うの。
あ、
うん、
ね、
あの文化はもちろん根底はそうでしょう、和の心が文化になっていると思うんだけども、この朝テラスのサブテーマっていうのは、うん、朝を知ることは日本を知ることとさせていただいたわけさ。だから朝を知ることによって日本の良さ、日本人自身も忘れてるものがいっぱいあると思うんだ。もちろん外国の人なんかもっと分かんない人いっぱいいるわけだから、それを朝のことを知ることによって僕は知ってほしいと思うな。和の心ですよ。だって本当、人と人、人と植物が仲良くしてた時代っていうのが日本じゃ特にどこいよね。日本だけがいいってんじゃないと、僕は日本、世界の人と喧嘩したくない、世界の人も仲良くした方がいいと思う。でも日本はその和の心を色濃く持っていた国民性ですよ。この国民性を卑下して、卑下するんじゃなくて、隠すんじゃなくて、分け合うようにして和の心を伝え合う。そうすると僕は世界がもっと平和、ちょっと大きな話になっちゃったけど申し訳ないけども、
なると思います、
なると思う。そのきっかけが朝であれば嬉しいなと僕は思う。今一番日本で虐げられていると言われる植物、この朝を通して世界平和を願う。どうですかこれ。
最高です。
いい感じでしょ。
いい感じです。いい感じでまとめていただいてありがとうございます。
ぜひ、ね、見てね、皆さんにぜひ見ていただきたいと思う。北海道から沖縄まで各地で、私も時々回ってますから声かけてもらえればいいし、
はい、はい、
あのあれだったらホームページ見てもらって、
そうですね、
ここに来てとか、ここでやりたいって、まあ、もちろん DVD とかね、
はいはい、
ブルーレイとか、
そのオファーも OK なんですか、
う
ん、
ブルーレイとかね、DVD って送らせていただくのももちろん OK ですから。
わかりました。じゃあ朝にひらがなでテラスで検索していただいて、
はいはい、
吉岡監督来ていただくださいとか、
はい、
この DVD 送ってくださいとか、
うん、
ぜひ見たいですと、
そう、
はい、オファーいただくのが一番嬉しいですね。
そうですよ。もう値段一応ね、あの
ホームページに
基本料書いてあるけれども、
はい、
まあ、ここだったし、それは縦値だからもういくらでも OK
ここだけの話でどう
OK ですから、ね、
はい、
時価って普通高くなるんだけども、僕の場合は時価安くなるから、まあ、安心してください
まあ値段ではなく思い出っていうことですよね、うん、
それですよ。一人でも多く見てもらったら、またその人がまた伝えてくれるじゃないですか。 それって大事だよね。
大事だと思います、
うん、そういうコミュニケーションってすごい大事だと思う。
私も見せていただいたからこそ今日のご縁があって、
そうだよね、
収録、うん、ぜひお話を伺いたいと思ったんですか、
ね、嬉しいわ。
いや、そういうことなんです。
ありがとうございます。
もう監督も30分なんですよね。もっともっと聞きたいので、またぜひ本当に皆さん朝テラスで検索していただいて
また呼んでくださいよ。
わかりました、喜んで、
はい、
4月28日来てくださいね。
うん、考えておくね
もうオファーしてますので皆さん、
あ、それだ、あ、鈴鹿の方だね。
あ、そうです、
お、それは聞いてるよ、はいはい、放送かと思った、わかった
ということで、はい、じゃ あの名残惜しいですけども、
はい、
最後にあの合言葉をご一緒いただいていいですか。
はい、
はい、つむぐと朝テラスの映画監督の吉岡敏郎さん、これからもいっとく 一徳
一徳。
どうもありがとうございます。
ありがとうございました。どうも。
叩いて